今日は特発的な企画といいますか、番外編といいますか、パーソナリティとして風呂敷 FM のひろみさんお呼びしてます。ひろみさん、今日の進行よろしくお願いします。
お世話になります。よろしくお願いします
ちょっと元気がない感じがするけど大丈夫ですか？
ちょっと今日いっぱい打ち合わせとかね、ミロとかをやったんで出てるかもしれません。
はい、じゃあありがとうございます。それでも、こき使いますよ。よろしくお願いします
使ってください。
はい、今日のゲストは、一番優しいアジャイル開発の教本の著者のお一人である小田中さんと、ジェストで始めるテスト入門の著者のお一人である椎葉さんお呼びしています。よろしくお願いします。リスナーの方が声識別できるように一言自己紹介ちょっとお願いします。
はい、皆さんこんばんは、一番優しいアジャイル開発の教本の著者小田中です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエイエイエイ
はい、こんにちは椎葉です。よろしくお願いします。今駆け足っていう会社でエンジニアやってます。はい、今日はよろしくお願いします。は
い、イエイエイ、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日お話を伺いたいのは、そんなあの著者のお二人、著者のお二人って一冊の本ちゃうから変ですね、表現が難しいですね。アジャイルに詳しいお二人にお伺いしたいのはもちろんアジャイルについてのお話でございます。ですね、ちょっと前段と言いますか、何と言いますか、本当は僕らビジネスの不確実性と戦いたいはずなんですよね。だけど現実はうちは特殊だからとか、アジャイルは目的じゃないんだからとかで、がっつりアジャイルに取り込まず独自のやり方でやってるところが多いかなと思います。でもちろんそれで全然うまくいってれば大丈夫なんですけど、あまりうまく進んでなくて、肝心のビジネスと戦うところで四苦八苦してるところもきっと多いと思うんですね。アジャイルとか鉄則道とか躊躇しなくてさっさと習得してしまって、ビジネス上の試行錯誤サイクルをスピードアップさせた方がいいと思っておりますと。そんな中で、X 元ツイッターのお二人のやり取りを拝見していると、とても楽しそうにうまくプロジェクトを進めらっしゃってるように思えるんですね。で、架け橋に入られたのは小田中さんは10月1日ですよね。
あ、そうです、10月1日ですね。そしてさっき自己紹介の時にすみません、会社名言ってなかったですけど、あの株式会社架け橋でエンジニアリングマネージャーやってる小田中です
はい。で、椎葉さんは今年から、
4月だったかな、4月から
4月か、
はい、
はい。そんなお二人からチームの様子を伺ってうまく進めるコツだったり、いいチームの作り方、はたまたエッセンスうまく聞き出せたらなと思って、インタビューのプロのひろみさんに、しっかりインタビューしていただいて、その辺を引き出していただこうというのが今日の企画の意図になってます。というわけでひろみさん、マイクを渡しますので、あとは任せました。お願いします。
ありがとうございます。最後に爆上がりをして渡されましたね、ありがとうございます一応プロダクトデザイナーをやってるので、そう言っていただいたのかなと思ってます。ですね、実は私ともう一人相方がやってる風呂敷 FM で、郁夫さん の転職前にインタビューさせてもらって、はい、10月1日に公開したっていうのがあったんですけど、私はそのタイミングしか知らなくって、やっと1ヶ月ぐらい経ったんですかね、うんうん、入社して。
そうですね、ちょうど1ヶ月経った感じかな、
うん、ですよね。うんうん、椎葉さんも、郁夫さんのことも私はフォローしてるんですけど、毎晩お二人のツイートがタイムラインに流れてきて、なんかすごいなんかお互いリツイート引用リツイートですかね、したりとか、なんか結構こう深い話とかをし合っていて、めっちゃラブラブしてんなみたいな、毎晩イチャイチャしとるやんって思っているので、なんか一体社内ではどういうことが起こっているんだと思ってですね、ぜひ普段のチームの様子とか入ってみて、お二人がどういう風なやり取りをしているのかとか、なんかちょっと詳しく聞きたいなと思っています。うんうんうん、はい。なんか郁夫さんはツイートの中でこう毎日嬉しくて楽しいとか、もう毎日がファンダンラーとか言ってる、おっしゃってたと思うんですけど、
はい、
もう入ってもう毎日が本当にそんな感じなんですか？
毎日本当に楽しいですね、うん、朝会に集まる時もやっぱりメンバーたちと話せるのがすごい楽しい。もうシーバさんももちろんですけど、他のメンバーたちも本当にいいメンバーたちで、で、まあ、今日は、まあ、一体どんな価値を生み出していこうかっていうのをみんなで真剣に話したりとか、なんか程よい脱線をしたりしながら話して、よし今日も頑張ろうってやっていく瞬間はもう本当に毎日楽しいです。本当に、どうですか、椎葉さん
は。お二人は
そうですね、うんうん、同じチームなんですよね。
そうだそうそうそうだ、
前提は
同じチームなんですね、はい、
うんうん、そうですそうです。僕がエンジニアで、久保さんがエンジニアリングマネージャーっていう形で、まあ、エンジニアリングマネージャー兼、まあ、ディレクターっていう形になるのかな、スクラムマスター的な動きも、ね、はい、増えてる状態です。
どんな、
同じチームなんですよ、うんうん、
結構大きなチームなんですか、どんな感じのチームなんですか。
あ、でも大きくはないですよね、うんうん、まず EM が私1人いて、でエンジニアが、まあ、4人いて、で PDM が、まあ、今月から3人に増えてというところで、そうですね、なんでプロダクトを考えてくれる人たちが3人で、まあ、エンジニアが4人、EM1 人というような体制なんで、まあ、人数でいうと8人だから、まあまあ小さくはないけど、うん、でエンジニアだけで見ると4人なんで、まあ、割とコンパクトなチームかなっていうところですね。
うん、あ、じゃあその4人のうちの1人がシーバさんなんですね。
はい、そうで、PDM が今3人って話ですけど、まあ、今1人がいろいろ広い範囲を見るようになってきてるんで、まあ、新しい2人に引き継ぎをしていってるっていう状態。もともと久保さんが来る前は、その1人の PDM だけで、エンジニアも僕ともう1人の2人感じでした。でそこに湯前さんが EM でいたって感じ。そこを湯前さんから久保さんに、まあ、10月は2人で見てくれて、もう11月から完全に久保さんが見てくれてる状態です。
バトンタッチ
したんですね。そうなんですよ。なんか言うて年内ぐらいは一緒にやるのかなって思ったら、湯前さんがもうお任せします言ってくれて、はい、
危なかったんでね、湯前行くごラインはね、2人ともメタルめちゃ好きなんで、朝会がメタルの話から始まる時とかはちょっとこう話に巻き込まれないように気をつけて距離を取ってました
、はい、あ、確かに、シーバさんがツイートでなんかメタルのことをなんかちょっと話してた時がありました、ね、
そうそう、メタルをちゃんとこれを履修してくださいみたいなリストが一方さんから送られてきそうになるんでそれはまた今度にしますねっていうのをちゃんと伝えてました。
なるほど。
大体のことはすごいシーバさん真摯に聞いてくださるんですけど、なんかメタルの空気を感じた瞬間にガラガラガラガラガラってシャッターが降りていく感じがします
すごいアンテナがもう発達してるんですね。
そうです
、ちょっとなんかお仕事的にはじゃあ同じチームでなんか ずっと一日中仕事一緒にしてるってことですよね。なんか普段どういう風なやり取りしてるんですか。
もうどんな風にっていうと、まあ、
うん、
実はその X、Twitter 上のコミュニケーションは延長線上にあるものなんですけど、やっぱ社内なんでもっとケンケンガクガクの話はしてるかなって、そのプロダクトをどうしていくかだったり、そのチームとしての運営のところで、まあ、それぞれが思う、まあ、こういうやり方がいいんじゃないのかっていうのを結構ですね、違う意見が、まあ、僕も柴さんも持ってて、それをお互いに率直に伝え合って、で僕すごい椎葉さんとコミュニケーションで好きなのが、それはなんかお互いのどっちか俺が正しいんだってねじ伏せるんじゃなくて、あ、じゃあそういう意見持ってて私はこういう意見だから、じゃあこうしてみたらどうだっていう、なんでしょうね、双方のいいところを取り合ってより良い解を出していこうみたいなのをやっていて、なんか結構それが毎日レベルで発生してるから、だから毎日楽しいんですよ、すごい。
うん、僕も郁夫さんがいいなと思うのは、まあ何伝えても受け止めてくれるなっていうのをもともと知っているので、なんか郁夫さんが こういう風にしてみたらどうかと思うけどどうみたいなのを言ってくれた時とかに、自分はそれとは違う意見を持ってるっていうのを伝えても、うん、それは単純に僕が違う意見を持ってるんだよっていうことを受け止めてくれるというか、そのそれは俺のこと嫌いなのみたいなのならずにとか、なんか反対意見ばっか言うなみたいなんじゃなくて、あ、そういう意見をお持ちなんですね、じゃあ話し合いましょうみたいなのを言ってくれる安心感があるので、まあ、なんかいろんな話、どんな話になった時も、うん、自分の気持ちを素直に伝えられるし、それでへこまないのも知ってるので、なんか違う意見を思ったらもうすぐ投げつけるようにって、でそれがまあ昼間そういう話をしてて、仕事終わって疲れたなと思ってツイッター見てたら、あの、うん、子さんとツイッターで今度はその続きが始まっちゃうんだけど、まあそこはもう
続きなんですね、
あの丸く削ってあの外に出せる情報ぐらいになって、まあ今日も楽しかったねみたいな話をしてるって感じで、
すごい、なんか
そこちょっと気になるんですけど、うん、まあ、あの大人なので、
はい、
相手の、ね、考え、いろんな考えあるよねっていうのを理解するのは分かる一方で、うん、自分としてはもう正解を持ってるみたいなパターンの時、例えば、まあ、なんやろな、前のプロジェクトとかで僕が起こっあったのは、なんやろ、CSS のフレームワーク、JavaScript CSS のフレームワーク何入れるかっていう話だったんですけど、もう必ずデザイン要求が、細かい要求が来ちゃうデザイナーさんがプロジェクトにいるので、ごちゃごちゃした、なんていうかな、その便利なシャクラ UI とか、ああいうリッチライブラリー僕は使いたくなくて、スタイルド CSS で合ってるかな、ちょっとライブラリーの名前忘れちゃったんですけど、ローレベルで CSS 直接書くようなライブラリーを使った方がトータルでは生産性いいなみたいな答えをもう僕は持っちゃってたんですね、
うん、
そういう時ってなんか大人になれない自分がいてもうごちゃごちゃ言うなって言いたくなるんですけどそういうシチュエーションはないんですか？
なんか多分自分の場合はまだ入社して1ヶ月だから、まあ、自分が知らないこといっぱいあるだろうって思ってるのは一つ大きいなっていうのと、あとは私と柴田さんが所属してる架け橋っていう会社が、まあ、いくつか大切にしてるバリューがあるんですけど、その中に無知の知っていうのがあるんですね。もともと哲学にある無知の知、知らないということを知っているっていうところで、なんでその相手が言ってる意見は自分がその瞬間納得できなくても、もちろん何かその人にとって利があるから言ってるだろうっていうのをまず信じるっていう、まあそういったことが会社の価値観にもあるし、まあ、価値観にあるからやってるというより自分もそこに共感してるっていうのもあるので、まあ、そこはなんだ、いや俺の方が正しいだろうみたいなことは、うん、今のところは思ったことはないかな。柴田さんどうですか？
柴田さんはどうですか、エンジニアサイドとしては。
そうですね、まあそもそも育子さんとはそういうところではぶつかることはないんですよね。
そうだね、
はい、育子さんとは、まあ、開発の進め方とかチームの在り方とか組織の在り方みたいな話を中心に言ったりするので、エンジニアリングのところの細かい技術とかは完全に任せてもらってるっていう状態ですね、エンジニア4人に。で、まあ、エンジニア4人の中で結構意見分かれたりはするんですけど、みんなもうちょっと落ち着いた大人なんですよね、チームが。だからまあそんなにやってみたいならそれでやろっかってなっちゃうことが多いなと思います。で大体そのみんな何回か開発を経験して何週かしてる人たちなんで、これはやめといた方がいいよねみたいなのにはあんまり そういう技術は選ばないなっていう感じはありますね。だからまあどれ選んでもあとは好みだねってなるような状態なんで、そんなぶつかることがないなと思います。
なるほどね。
うん。だからトミーさんがどうしてもそれ使いたいんだったらいいよいいよやろうってなっちゃう。
俺一番子供やなほんならな。
まあただ全員譲れないところはあるんで、そこはそれぞれが譲れないところ同士があんまぶつからないっていうのはあるかも。
うん、うん、
か別にここは自分はここをやりたいんだけどそこは全然どっちでもいいみたいなのがあって全部に自分の意見を通したいっていう人はいなくてここはどうしても自分はこれでやりたいんだけどって言ったらみんながいいよいいよって言ってくれる状態かなと思います。
ひろみさんはどうですかその現場でそういう衝突とか。ひろみさん若いからあるんじゃない。
若い
に入る。俺を一番子供にせんといて。
私は確かに下ですけどね。なんだろう、細かいところでぶつかること。まあ、ある時もあるしない時もあるっていう感じですかね。
ええよ、俺が一番ガキでいいよ。はい、
いやいやいや。
デザインとかだとぶつかりそうですけどね。
はいはい、あ、まあそうですね、完全にデザインだと、うん、なんかそれこそ目に見えやすいところなので、でなんかなぜそれになってるか、その設計意図とかがわからないとやっぱこっちの方がいいんじゃないかっていう意見はすごく出やすいので、なんかそこで、まあ、ぶつかるというか、まあ、言い方が良くなくてなんかちょっとムムってなるところとかもありますけど、まあ、その時はやっぱ元々の設計意図とか説明するので、なんかいやいやそういう設計意図だけどどうしてもこれじゃなきゃやだみたいなぶつかり方はしないですね。なんかそこのなんか意図がちゃんと納得してもらえれば、うん、あ、そういうことだったらいいですねみたいな話にはなりますね。
みんな大人やな。
じゃあみんなでトミーさんの意見を受け入れていきましょう。
ありがとうございます。とはいえ、なんかさっきの話の中で、その違う意見は持ってるよっていうのを伝えることはあるみたいな話はしてたと思うんですけど、イクオさんはさっきはなんかディレクターとかスクラムマスターみたいなポジションで関わってるみたいな、はい、エンジニアリングマネージャーみたいなその話もしてましたけど、なんか結構大人が多いみたいなチームの中に、なんか今どういう風に関わっていってるんですか。なんかどんな話をしてたりとか関わり方とか。
そうですね、まあなんかみんな大人だから、あ、大人だなって眺めてますっていうのは、まあ、前提としてはあるんだけど、でもなんかとはいえ、なんだろう、やっぱそのエンジニアたちが、まあ、考えてることとか、そのそれぞれがそれぞれのこれまでの歩んできたキャリアの中で最適なことをそのまんまやると、まあ、ともすると発散してしまったりっていうのはあり得ると思うんですね。で、なんで そこに対して、あ、まあ、それこそアジャイルの世界で言うと、WIP を制限しましょうみたいなことだったり、あの、今たくさんバックログ積んでるけど、正味な話、このスプリントで、これ本当に全部できそうですかね、全部、あの、やりきれるって自信持ってるの どこまでですかねっていう、その、集中をね、あの生み出したりですとか、確約集中を生み出したりとか、まあ、そういったところを、まあ、お手伝いさせていただいたり、で振り返り等で、まあ、お互いの、まあ、気持ちについて語ってもらう、あの、なんかほっといても多分いつかあのチームのみんなでたどり着けるだろうっていうところに、まあ、ちょっと早くたどり着いてもらう手伝いをしてるのかなっていう感覚ですね、自分としては。
僕はちょっと伊藤さんに対しては違う意見を持っていまして、こういう話なんですよね。あの、はい、僕、あの、まあ、プロジェクトとか進めていくのに、まあ、いろんなやり方があってどれも間違えてはないと思うんですよね。だけど、あの、ここを行こうよって、あの、狭めてくれるのが、あの、伊藤さんがやってくれてることかなと思ってます。だから僕らが、あの、ほっといても行き着くみたいなのはあんまり自分の中ではイメージがなくて、まあ、伊藤さんと一緒にやってるからたどり着いてるっていうのは大きいかなと思ってます。そこでちょっと、あの経験豊富な人たちが集まってるから自分なんかが言ってもみたいに思っちゃう人だとやりづらいんですけど、伊藤さんはこのメンバーだったらこっち行こうよっていうのを結構しっかり持ってくれているので、あの、それに対して、え、じゃあこういうところはどうしたらいいのみたいなのを、あの、ぶつけて議論できるって感じがあります。
いや、めちゃくちゃ嬉しいな。あのさっき僕が言ったから、ほっ といたらいつかたどり着くっていうのは、なんだ、そのアルゴリズムで言うと、なんか前探索的なことをやっていくと多分いつかたどり着くなっていうところで、でそういう意味だと、あのこのチームだと、あの最短な経路は何だっていうのを考えて、まあ、そこに対してあの、まあ、少しあの整えてるっていうのは、まあ、実際それはやってはいて。
さすがナビタイム出身。
あ、さすが、そうですね。あの
言いたかったんだな。
ありがとうございます。前職も拾っていただいて。そうですね。で、そこを設計していくときに、何でしょうね。それこそ皆さんが大人だから、なんか僕があのこう考えてますって言ったときに、皆さんにとって違うと思ったら、ちゃんと違うって言ってくれるな。で、大人だから僕に傷つく言い方しなくて、あの尊重してあの伝えてくれるなっていう安心感があるから、なんかアクセル踏んでこうやっていきましょうって言えるっていうのは、その本当今のチームのありがたいところだなって思います。
何が違うんですかね、それは。難しいです。結構そのツイート見てても、こうビジネスとプロダクトへのコミットメントに集中してるから、素直な率直な意見が結構出てくるみたいな書かれてたのがすごい、あの気になって、自分の気持ちを公開してるって言って、
言われちゃった一個、
そうです、公開言われちゃいましたね。なんか何が違うってこともなく、多分どの現場にも内在はしてると思うんですけど、あのやっぱりチームにいて感じるのは、みんなプロダクトだったりビジネスを良くしたい、その駆け足っていう会社のビジョンミッションに共感して入ってきてる人ばっかりなので、最終的にそこ の世の中の医療体験をしなやかにしていきたいなっていうのをやっぱ描いてる人たちだし、そこにつながることならもう全力を出していきたい、でなんでそこに対して向かっていこうよっていうのがあるから、まああのコミュニケーションとかもすごい滑らかなのかな、でお互いにそこ目指してんだよねっていうのを知ってるから、あのそこ目指すにあたって僕はこれがいいと思うんだけど君はどうっていうのが、やりやすいのかな。あとなんだろうな、大人って言っちゃうとだいぶ荒っぽいけど、でもやっぱり大人だから、なんか俺の力を示すぞというよりは、そのもうある程度自分で自信を持ってる、力を持って世の中を良くしていくぞって思っている節があって、だから、なんだろう、率直に言えるし、なんかその自分の力を示すんじゃなくて、良くするために言ってるねってお互いに理解してるから意見も言いやすいのかな。僕はそういう風に見えてるけど、シーバさんどうですか。
そうですね、あの個人のこだわりは2番目になってるところはあると思いますね。
その
プロダクトとかユーザーにいいものを届けたいっていうのが一番にあるんで、じゃあ自分はちょっとこの言語触ってみたいなとか思ってても、まあそれは家でやればいいかぐらいの感じの落ち着きなの、だからじゃあいろいろある中で自分が一番好きなのは、例えば僕だったら Java が好きだけど、あの別に開発言語は TypeScript が一番今合ってるなって思うと、それで全然いいし勉強したいなって思ってる感じなんですけど、まあ、そんな風になんかプロダクトとそれをじゃあできるだけ早くで、しかも PDM がちゃんと思い描いてるものを実現させるのを最小限のコースで作ってしまうのは何かみたいなことを常にみんなが考えているのが面白いなって思います。
ちょっと不思議な疑問が湧きました、
はい、
評価制度どうなってますん。要は評価制度があると、要は昇給に関わるわけじゃないですか。そうするとこうやっぱ自分は実績として何やりましたっていうのを言わんとあかんっていう歪みが、多分僕が見てきた現場は結構あったんですけど、
はい、
ないの、
これはいい質問で、多分今月一光さんが僕と話をすることだと、あの一光さんまだ入って1ヶ月なんで今月あのじゃあ目標設定とかしようかって話を今してるところなんですよね、ちょうど。
そうですね、
だから、はい、
うん、
でその前の話だと、自分は入ってすぐぐらいから湯前さんとそういう話はしていて、で、あの 会社のやりたいことと自分がそこで力を発揮したいっていうところが揃ってるから入ったところがあるんですよね。だから自分が力を発揮すること自体は会社にとっての価値につながっているので、あんまりそこがずれるとか個人で力を発揮しなきゃみたいなのはなくって、むしろ自分が力を持ってるんだったらそれは会社全体に対してプラスの力を働かせるべきみたいな感じにはなってます。
ちょっとその今度の面談、うん、YouTube でライブ配信してもらえます？どんな話するの？
伊藤さんと僕で話するはずなんで。
そうですね、
流しますか。そうですね。
新しいな。
それは個人の、はい、個人の目標設定を、千葉さんの目標設定を伊藤さんと話すってことですか？
う
ん、
そうですね。
そうですね。
あんまりその自分がこう成長するとか、なんか個人的にここのスキル上げないといけないよねみたいな話っていうよりは、多分ですけど今自分が持ってる力をどの方向に発揮していくのがいいかっていう話をしていくことになると思うんですよね。だからチームのメンバーチームとして結果を出していくことをこう多分最優先にするんですけど、それでプロダクトに、プロダクトを良くしていく、それを早くリリースしていくみたいなところがメインでありつつも、じゃあ他のチームと一緒に、仕事をするっていうのも力の発揮の仕方としてはあるんじゃないかとか、まあ、後輩の育成をするとか、なんかいろいろ力の発揮の方向があるんで、まあ、自分たちがいいと思ってる中で今回はどれを選ぼうかみたいな話をしていくんじゃないかなと思います。
そうですね、なんで今柴さんが言ってくれたみたいに、やっぱりなんだろう、評価っていう軸だとその個人のとにかく俺は強いぜ、何でも打ち倒していけるぜっていうことが単一の評価軸ではない、だ他のチームへの貢献だったり、まあ、そもそもやっぱり鍵足という会社が目指しているところのビジョンを達成するっていうのはやっぱり一番僕たちは重要視しているところで、そこに向けてじゃあどういうフォーメーションでいくんだろう、どういう力を発揮するんだろう、周りの人をどうフォローしていくんだろうっていうところを向けて総合的にやはり評価していくことになるので、なん でそれを駆け足結構やっぱ透明性が高い、その情報対称性っていうのはすごく大切にしている会社なので、社員もしてるんですよね、そういうことが評価軸になってる、まあ、だからその俺の腕プチほら見ろ俺の上腕二頭筋よみたいなことはなくて、まあ、すごい自然に自分たちで自分たちというかそのチームに貢献していくっていうこと自体がいいことなんだなっていうふうになってるんじゃないかなと思います。
素晴らしい
拍手が、
拍手、突然の拍手。
オープニング伊藤さんの話聞いてるとなんか感動するな。すごいな、
毎日これが聞けるんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。
じゃあ俺もカジュアル面談受けようかな。
ぜひぜひ。ちょっと今度連絡します。はい、
それの続きがツイートに漏れ出てるってことですね。
そうですね、まあ本当上の方だけです。
表面のところだけが。なるほど。
そうですね、開発の進め方とかだったらそういうさっき久保さんが言ったみたいにバックログ全部終わんのかなみたいな、スプリントバックログアイテム全部終わらせられるかなみたいな話とかもありつつ、でも今回残す勢いでやってもいいと思うんですよね、どう思いますかみたいな話をしたら、ま
あ、
それに対して、まあ、確かに残す全部なくすつもりだけど終わらないかもしれないけどそれでいこうっていうのもありだよねみたいなこと言ってくれる。全然こう意見を言っても否定をされないので、それはダメだよとかそれはスクラムじゃないよとかは言われなくて、なんかその辺が面白いですね。で全然多分僕ら今見積もりはやってないんですけど、ワンダウンチャートとか書いても全然減ってないとかあったりとか、そんなのもじゃあどうしよう、今一番いいと思う方法は何だみたいなのを久保さんがいつも問いかけてきて、でどうしたらいいかなみたいなのを相談できるのが面白いです。
いや、そうですね、いや本当に 面白いのが本当に何でしょう、スクラムガイドに準拠したスクラムをやってるかだったり、それこそあのベロシティ測ってバーンダウンしてるかみたいなところで言うと、結構そのバイオレーションしちゃってる部分はあると思うんですけど、でも何でしょうね、分かった上でというか、その自分たちでは今回はこういうことやりたいからあえてそこは踏むんだっていうのを覚悟した上でやってるし、で僕はなんで入って1ヶ月なんで、最初入ってきた時に、あ、ここはこうした方がいいんじゃないのっていうのをやっぱ背景聞いたら、あ、それはじゃ あ確かにそれはそれチャレンジした方がいいですねっていう瞬間がたくさんあったり、でも逆に僕がこうした方がいいんじゃないですかっていうのをやってくれたところもたくさんあって、まあ、それこそあの、まあ、バックログ、まあ、とにかくたくさん積んでるのをちょっと減らしましょうみたいなところも、なんで僕がそう思ってるかっていうのを伝えたら、まあ、やってくれたりして、なんでもともと培われた文化の中で今やってることと、まあ、外から来た人間がこうやった方がいいんじゃないのっていうのを吸収してくれる、なんスポンジみたいな吸収力があるから、なんかすごいどんどん変化しながらいい形でできてるのかなって、あのめちゃくちゃ毎日楽しくできてるのかなと思ってます。
うん、そうですね。あとまあ伊藤さんが入ってからは結構タフなシチュエーションが多くて、あの A 案件も B 案件も両方ともめちゃくちゃ重要なんだけど、どっちを選んだらいいかなみたいな、で A も B も選びたいみたいな気持ちが全員にある中で、いやここはB 全振りでしょみたいなのを久保さんが話してくれたりして、まあそっかそうだよねみたいなのにみんながなって、じゃあまず B を全振りで全員で潰しましょうって話をして、 A はじゃあ立系 の調整をしていきますねみたいなのを言ってくれたりとか、そういう結構判断に迷うシチュエーションが多くって、そういう時にいつでも久保さんに相談すると、あの話を前に進めてくれるとか、決断を促してくれるのがあのとても面白い。前に
伊藤さんが決めてくれるとかじゃなくて、決断を促してくれる、
まあ、決めなきゃいけないとこは決めてくれるんですけど、うん、あのメンバーとかが話し合うべきだよねって思ってるところは全部じゃあ話をしましょうって言って議論、みんなの意見を引き出して、で今あなたたちこういう意見出てきてるからこういうところにまとめられそうですよねみたいなのをあのファシリテーションしてくれたりするので、そういうところがあの頼りになるし、あのそのエンジニアとか BDM って結構当事者意識が結構強くて周りが見えなくなっている部分があるので、それをちょっと一歩引いた EM とかディレクターの立場から冷静に見てくれて、スケジュール全体と、まあ、今の進捗こうだから現実的にはここだよねみたいな話をしてくれる立ち位置にいます。
あれですね、もうまさにこう地図の上でこうこっちは渋滞してるからこっち行った方がいいよとかっていう感じのこう、あ、落ちなかった、
ナビタイム
ナビタイムの話が
いつ挟もうかなってもうめっちゃ頑張ってたんですけどじゃあ、そろそろ30分過ぎたので、一旦ちょっとここで第1部切らしていただいて、続きはちょっと休憩の後でまた2本目取らせてください。
はい、
じゃあ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。